こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは新しいテクノロジーや 3D、モーション、タイプデザインなどについてお話をしています。はい、ということで、まず先週なんですけれども、ちょっと体調を崩してしまって、喉をやられてしまったということもあってですね、お休みをさせていただきました。まあ、最近、ちょっと考えてるんですけれども、まあ、少し更新頻度を落とそうかなと思って、まあ、何度もこれやってるんですが、配信以外のこともやろうかなと思ってですね、タッチポイントを増やそうかなとか、もう考えていてですね、まあ、そういったこともあってちょっと配信が今後不定期になるかなと思います。まずはそれが一つとですね、もう一つは、まあ、今回は、あんまりテクノロジーっていうよりかは、まあ、カフェの事情についてお話ししようと思うんですけれども、まあ、なんでカフェのお話ししようと思ったのかということなんですが、まあ、僕は普段まあ、会社の仕事を平日にやってですね、で週末なんかは、まあ、家だけだとどうしても集中できないとか、あとどうしても家だけに入れられない体質なので、外に出たい、気質なので、外で作業するってことも結構多いんですよね。それでまあ同じところばっかり行っているとどうしても飽きてくるので、まあ本当にいろんなカフェをたくさん今まで巡ってきて、しかもそのコーヒー目当てっていうよりかはいかに作業しやすいかみたいな、まあちょっとそういう歪んだ視点なんですけれども、まあ、そういったこともあって、まあいろんなお店を見てきたんですよね。で、今回は、まあちょっとそのクリエイティブ寄りというか、小さいお店が多いんですけれども、まあそういったお店がどんな感じでそのクリエイティビティを発揮しているといるかとかですね、まあそんな話をしてみようかなと思います。一つ目が、まずなんていうかそのカフェの種類の多様さみたいなことなんですけれども、まあ、これは実体験としてですね、キャピタルワンという銀行があるんですけれども、そこがカフェをしているっていう、まあ、ちょっとそういう変わったお店があるんですよね。で、そこにもう最近よく行っていてっていうのは、まあ、コーヒーが美味しいっていうのもあるんですけど、まあ、椅子とかですね、充電するスポットとか、もう本当にその作業する人向けにも作られてるっていうのが、まあわかるぐらい、まあそういった感じで、セッティングがされているので、まあ実際作業してる人も多いですし、まあ自分も行くんですよね。で、そこのカフェの面白いところは、そのキャピタルワンという銀行の口座を持っていると、コーヒーが半額になるっていうことがあります。で、僕は普段、別の銀行を使っているので、そこの、まあ口座を持ってないんですが、もう今回ですね、ついにそのコーヒーのために銀行口座を開設するっていう、まあだいぶちょっと変わった感じで、銀行口座を開設しました。まあ開設してもおそらくそのコーヒー行く用に、まあ数百ドルとかですね、デポジットするぐらいかなと思ってるんですが、まあそれでですね、実際開設してみて、知ったことなんですが、まあ、その口座を持っていると、普段使っている、みんなが使っているパブリックのスペースだけではなくて、1日30分まで、その個室の、リザーブができるみたいなんですよね。まあ、これは、いい驚きで、パブリック空間だとどうしても席が埋まってしまうってこともあるので、こんなところは面白いなと思いました。まあ、また、以前の放送のおまけ会でも話したんですけれども、まあ、よく知られた、まあ、ホテルにあるカフェとか以外にもですね、今日も行ってきたんですけれども、花屋さんの中にカフェがあるプラントシェットっていうお店とかですね、まあファッション系で言うと服屋さんですね、ユニクロみたいな大きなところだけじゃなくて、まあもっと小さな、セレクトショップに近いようなところの中で、カフェがあったりとか、まあ今回話した、キャピタルワン以外にもサンタンデールという銀行がカフェを持ってたりとかですね、アート系のクラスと一緒になったカフェとか、まあ、あとインテリア雑貨ですね。インテリアのお店の中に、まあ、カフェが入っているローマ&ウィリアムズっていうお店が、チャイナタウンのそばにあったりとかですね。まあ、あとギャラリー、例えば、ナウヒアっていう以前、まあ、日本系のですね、ギャラリーで、まあ、双方にあったんですけれども、最近移ったみたいなんで、まあ、その新しいところにちょっとあるかわからないんですけれども、まあ、そういったギャラリーとですね、組み合わさったものとか、あとセルバーっていう、こっちも先々週ぐらいに行って面白かったんですけれども、まあ、お店の中に入っていくと、まあ、奥の方にギャラリーがあって絵が飾ってあるみたいな、まあ、なんかそういった多業種とミックスされたカフェっていうものが結構多くてですね、まあ、そういったところが面白いなと思います。まあ、カフェっていうとやっぱりその そんなに場所を取らなくても始めることができるっていうところと、まあ、滞留時間が長くなってくれるっていうところで、いろいろとそういった作業室と組み合わせやすいのかなと思うんですけれども、まあ、そういった視点でカフェを巡ってみるのも、まあ、面白い点の一つかなと感じてます。またカフェの、まあ、カフェによらず、まあ、飲食店ですね、みんながやっている、まあ、ある特定のもの、例えばそのトイレの、注意書きですね、店内に戻る前に従業員は手を洗ってくださいっていうものだとか、まあ、あと喉に物を詰まらせた時の、対処法のですね、インストラクションみたいなものを、まあ、法律で、掲げないといけないんですけれども、まあ、そういった表示しなければいけないようなものを、まあ、あえてですね、こう、面白おかしくして、まあ、そこでこう、ファン獲得してるみたいなものも、まあ、結構います。まあ、例えば、モンキーカップカフェっていうハーレムにあるカフェにも最近行ったんですけれども、まあ、そこだともう店内が全部木目調にできてるんで、まあ、そういったその木彫りのですね、なんか注意書きみたいになってたりだとか、まあ、そういったところで再化をしている部分が面白いなと思います。もう一点挙げようと思うんですけれども、手書きとかのですね、ポップですね。まあ、手書きだけじゃなくて、店内装飾って意味で、その、価格表とかですね、そういったところなんですけれども、まあ、そういったところのクオリティがやけに高いなっていうお店が結構ありますね。ストリートの、路面に、置き看板みたいなものが結構出てるんですけれども、まあ、こういったものなんかで、もう歩いていて、これ消されちゃうのもったいないなって思うような、まあ、そういったものも時々見かけるので、まあ、やっぱりアーティストが多いっていうこともあると思いますし、まあ、そういった方が、まあ、昼はですね、そういったところで働いて、まあ、夜は自分の制作活動をするみたいな方とかも多いと思うんですけれども、そういった、まあ、別の特殊技能を持った方とかも多いと思うので、面白いアーティスティックな、まあ、広告らしからぬ、看板なんかもよく見かけます。はい。ということで、まあ僕のちょっと宣伝にもなっちゃうんですけれども、まあなんかそういった手書きの広告とかですね、まあそういったものを、まあ、デジタル上で残せるような、まあ、そういったプロジェクトとしてですね、来月の中旬あたりを目指してるんですけれども、アドバブーンと呼ばれる、まあ、新しいですね、アバターのプロジェクトをローンチしようかなと思ってます。そういった手書き看板などをですね、まあデジタル上に残して、まあいろいろな形で活用できるような、まあ、そんな形で、使ってもらえたらなと思っているプロジェクトなので、まあ、これもですね、写真なんかをコミュニティの方にアップしておこうと思うので、まあ、よかったら見てみてください。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またちょっと冒頭にもお話ししたんですけれども、まあ、今後放送頻度が毎週ってことにはならないかもしれないんですけれども、また更新された際にはぜひお聞きいただければと思います。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、まあ、コーヒーのですね、価格がめちゃめちゃ最近やっぱ上がってきてるんですよね。関税の影響だと思うんですけれども、まあ、南米とかからおそらく輸入していたものなんかは特に上がってると思いますし、まあ、普段買っていたコーヒーなんかも、以前は5ドルぐらいだったのが、今日、グロッサリーストアに行ったらもう 8.5 ドルぐらいまで上がってですね、だいぶ高くなってきてるなという感じがしますね。まあ、そんな中、抹茶とか、グリーンティーみたいな、まあ、そのコーヒー以外の飲み物が、人気になってきているっていうこともあるんですけれども、まあ、もしかしたらそういったコーヒーだけに頼っているとどうしても価格上昇があるので、まあ、別の飲み物が、まあ、そういった形で受け入れられてきているのかなという、まあ、そんな感じもしてきています。はい、ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。